スマホ教室しませんか？講師派遣します。 II パソコン
熱文字を聞いたと言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは割りみて @gmail.com まで。
さくみー、
あれいつもと入りが違う。
だいぶハイテンションの入り。
あの、ユーチューバーを意識して。
なるほど。
やっぱみたいなことを言えばですね。
やっぱりあの、2025年、やっぱりもう、配信者を意識しないと。
あ、今更
だらだら喋ってて、誰が聞くんだよ。
いやいや。もう YouTube、あの、今から入るのはオワコンって言われてるぐらい周回遅れなのに。
TikTok とかじゃないですか、ショート動画
とか今。TikTok ライブとかもあるらしいね。TikTok で配信ができるらしいね。
そうです、そうです。
あれは1分じゃないらしいね。
そっからなんですね。からなんでまず
ここ多分電波届くのは多分宇宙のね果てなんで、すげえ近かったですよ。地球のブームが
ラグがすごい、ね、
ラグが4年ぐらいかかってる、
はい、忘れてませんか皆さん、ここはね離れ小島なんですよ。
確かに
ね。
そうだ、
熱文字の中でも、
はい、
いやそもそも熱文字がこう言っちゃなんですけども、メジャーではないじゃないですか、
はい、
さらにその周りに周回してるこう小惑星的な感じで、は
い、
僕ら、
はい、ガニメデみたいなことなんですね。
これ隔離されてるんで、
はい、というわけで、小笠原諸島サイド B のメンツでございます。どうも、松崎勝利です。
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけで、2025年一発目、初めて顔合わせでね。
そうですね、
はい、
明けましておめでとうございます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あのまああの熱量と文字数的にはあの年始にあのご挨拶をね、
ちょっとアカデミーと抱負ね、
はい、言わせていただきましたけれども、
俺も全然あの抱負ができてないですね。
ああ、
じゃあドラクエ3を今年中にクリアするって言ってるんです
よ。はいはい、
開封もしてないんだよ。
いや、でも結構僕の試合もう結構早い段階でもうクリアまで行った
とか、あの業界人年末忙しいくせになぜかクリアまでやってるやつ多すぎもん。無理だろこれみたいな、
ね、何なんですかね、あのゲームクリアする速度の速さ、
ね、本当にね不思議ですよね。
なんですかね。
まあそんな感じで、そう、抱負とかね、アカデミー賞とやりましたね。
はい。はい、なんですけども、3人での対面はね、あの年に4回あるうちの、まあ今年が年始ということで。
はい。
はい。今日は、さすがに寒いので、あの室内で。
そうですね。はい。
撮っておりますが。はい。藤井くんがなんかちょっとご報告が。
ああ、そう。
ご報告。
いいんですか？僕のために
。YouTube 的にはこう、清掃っていうか、スーツを着て、こう、サムネイルが出る。
クロスミ格好、ご報告のやつですね。
ご報告あります。
ちゃんとした格好はもう謝罪のやつです。謝罪じゃない。まあ、ここで言っていいなら。
あ、言っていいとか別にあれなんですけど、はい、今年からですね、ちょうど1月1日から、あの、はい、僕、会社員になりました。
おお、
はい。
会社員？
会社員です。今、初出しです、この情報。
おお、
いや、誰が藤井君の情報を出したところがある
サイト B 初出し。
普通 X とかファンに向けてじゃないの。
いや、もう聞いてる人も多分、あ、びっくりするでしょう。
あ、
びっくりしてくるでしょう。
会社員ですか。
なんかその逆働き方改革というか。
ほうほう、逆。
あのまあ今現状こうフリーランスになる方が多い中、
うんうん、
あえて会社に所属するっていう。
ああ、まあ確かに。
でプラスアルファはこの現状の活動も会社がしていいということなんで。
あ、そう、芸人活動というか、そうですね、こういう熱文字とか。
熱文字だったり動画とかも YouTube とかも個人でやっていい。うん、
料理のね、やつ。
はい。あのまさかの、まあ、兼業サラリーマンですね。あんまり聞かない。多分世界でも聞かない。
あ、じゃあどっちが副業とかでもない。
だから副業がサラリーマンになるんですかね。どちらかというと。
うん、うん、ああそういうことか、
は
い、
まあ、だってね、うちの太田プロでもマシンガンズの滝沢さんが副業でゴミ清掃員をやってますから。
そうです、これ。
どっちが主かわからないから、もう、あの、複数の服の方の服
を。もうそうです。あの、複数の、あの、要は、肩書きを持ってるというわけだね。
ちなみに、何系のお仕事っていうのは言っていいのかな？
言っていいのかな？まあでも、飲食系ですね。
あ、は
い、
その、お酒。
お酒ですね。
まあ、お酒料理とか。
お酒関係の会社ですね。
お酒とか料理とかが好きだから、それに合った、みたいなお仕事をしているという
か。はい。基本デスクワークですけど。
ああ、そうなんだ。
はい。
じゃあもしかしたら皆さんのお目にかかってる仕事が、もしかしたら藤井くんの。
可能性はね、あります。
ある。
すごい。
どっかに、どっかしらに藤井くんの息吹をね。
今まで感じてなかったから
まあ日常生活を送る上でね、はい、感じてもらえたらな
と、はい。僕4年前は会社辞めたりとか、会社になったりもう人生がちょっと詰まってますね、俺たちの。
そうですよね。
もうだって10年目ですもんね、これ。
あ、10年目だっけ？ 10 年以上だっけ？なんかそのぐらい
やってますからね。まあ、僕も結構裏方の仕事とか結構やったりしてるそうライターとかあとなんかあの作家とかもちょこちょこやってますんで、はい、じゃあもうね、息吹を感じてい
きましょう。
というわけでね、はい、そんなサイド B のメンツなんですけれども、はい、まずは河津さんには前期の、初恋キャラを、
はい、
初恒したキャラを聞くという恒例のコーナーでございますけれども、
はい、事前に3人の LINE でこうなるよって言ったのとね、思いっきりね今日変わりまして、
はいはいはいはい、事前にはねちょっとある程度話は聞いてたんですけれども、うん、どうやら変わるらしい、
僕の中で逆転現象が起こりまして、
はい、あと2024年の秋アニメの中でっていう感じですね、はい、
僕の彼女と言いますか、はい、初恋の相手が判明しました、
判明しました判明しました見つかりましたとかじゃなくて判明しました。はい。
天神さんちの縁結び。これじゃあ天神朝日さんです。
朝
日。朝日か。朝日に行きました。
ほう。
はいはい。
まあ、一言で言うとこのからかい上手の朝日さんって感じで、もうからかわれたい。
はいはい
はい。
あの年下の女の子に振り回されたいみたいな。
うん。
はい。
いやーそれでちょっとキスをするんですよね。ネタバレすると第二クール入って。
うん、
ああこれで逆転で僕の中でランキングが
急に。あ、なるほど。その今期に入って今年に入ってからのシーンで逆転したという。
そうですね。
だから去年の段階まではちょっと。ちょっと違ってたもん、
ね、そうなんです。
なるほど。
そういう意味でちょっと外れてるんですね、時期を。はい、ただまあこればっかりちょっと許していただきたいと。
うわー、でもカーズさんはだから JD、JK、JC って言って JC に行くわけですね。
イエス。
イエス。
で、
何が言えんだよ。
ノータッチ。はい。
はい。
いろんな意味、はいはい。タッチはしませんので、はい。
LO。
それ系が感じの。
LO
の。てか、でも、ね、漫画の時は、はい、八重姉さんが好きで、
は
い、まあ、おっぱい大きいし、みたいな。
はい。
いい声だなと思ったんですけど、やっぱね、声が入ったら、最初から割と朝日にはずっと好きなままでした。
ああ、
それ僕はちょっと初恋って気づいてなかったのかもしれないけど、
自分の気持ちにやっと。
ただなんか僕の中でこの3姉妹の中でも元々朝日はすごい強かったんですよ。
うーん、
やっぱね、あの声、甘ったるいあの声で甘えられたりとかからかわれたりするのが僕は好きらしいってことで、
あ、
声優さんが和歌山紫苑さんって声優さんなんですよ、
はい。
でやっぱ経歴を見るとやっぱあのリコリコの滝名、
はい
はい、
そうですね。
であの負けヒロインが多すぎるの役所レモン、
はい、
まあ、これレモン前に僕選びましたよね。
そうですね。
こう傾向が、
はい、一緒だな、一緒っちゃ一緒
中の人と言いますか、割と声質がやっぱ、ね、こういう声が好きなんだなってことが改めて判明しました、
は
い、
なるほど、はい、もしかしたら声に惹かれてる部分もあった
と。ありますね。だって僕その熱文字マニアって非公式サイトの僕のカーズユーランキングで見ると大体声優さんが結構偏ってるんですよ。
そうですね、確かに。
なんかね、同じ人がね、真央さんとか何回も入ってるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
やっぱね、そういう傾向が僕の中であるのかなと思いまして、
まあ、声優さん自体もそういう役柄、似たように似通った役柄やることがやっぱり多いですからね、もしかしたら。
その辺もやっぱ傾向として、
あの得意不得意とかも多分ある。
まあ、あるでしょうしね。
例えばでも滝名が、まあ、あの活発の女の子で、レモンが割とスポーツ少女です。
はい、
うん、そう
です。で今回、まあ、あ、まあマラソンでスポーツはしてますけど、
そうそ
うそう妹キャラっていう属性がついたんですよ今回。
そうなんですよね。
これがまた新鮮でたまらないですよ。そもそもですね、あの結構朝日会が年末にかけて、年末年始にかけて、うん、あの朝日ちゃんのあの回やったんですよ。
うん、そうでした、ね。
それがあの七夕がループする回なんですけど、
はいはい、
これで物語的にもすごい面白い回なんですよ、
うん、
このエピソード、
うん。
で、やっぱり僕の中でループするアニメは名作なんですよ。
ああ、なるほど。
シュタインズゲートがあったりとか、
はい、
まあ、春日があったりとか、まあいろいろこう、はい、オタクはこういうループもの大好きなんですけど、
大好きですね。
もうその中に見事ずっぽし入りましてですね、これ名作やと確定って感じですね。
なるほど。そうですね、なんか この天海さんちの縁結びってやっぱりそのラブコメなんだけど、
はい、
一筋縄じゃいかないその不思議要素があるのが、これ面白いんすよね。
いやあのね、若干ちょっとね、うん、君の涙なちょっと不思議要素は SF が入ってるの、うん、今回のループもそうなんですけど、うん、なんかあの辺りのすごいのが結構普通のラブコメとちょっと一味違う感じがして、うん、うまいと思いました。
そうですね、カーズさん、そう基本的にお姉さんキャラ好きなんだけど、たまに下の方行くんですよね。
下に、しかも下に行くときは結構ズドン
ガッツリ下に行くじゃないですか。
割とフォークボール並みに落ちるんですよ、
うん、
で今回はそこ来ましたね。
まあ、でもいいとこ、いいライン
で。朝日ちゃんは本当にね、まあ、みんな好きになると思いますけども、
はい、
あとね、まあ、性格的にも、まあ、ひたむきな努力家だとか、うん、まあ、そういうところもね、本人の性格もすごいんで、あ、まあ、性格は全員ですけども、この作品出てくる女の子全員性格はまあいいんですけど、まあ、朝日いいなと思います。ぜひ、これはあのラストのエンディングは朝日さんでゴールを迎えてほしいなと思います。うん、まあ、もしくはあのパラレルワールドでいいんで、やっぱ3人ともね、
そうですね、
3つルート
それでいいんですよ、
もう僕面形式、
そう僕面でね証明しましたから、うん、各ルートがあっていいっていう、
あれね賛否ありましたけど、俺めちゃくちゃ大賛成で、
めちゃめちゃそう、俺もめっちゃ良かったんですよ。
いやだからギャルゲーみたいな誰も不幸にならない幸せなルート見えるから、だからなんかラブコメにはああいうイフルートがあっても全然悪くないです、
うん、
むしろどんどん流行ってほしい、
うん、で最後にはその得点でね、あの円盤の得点でハーレムルートをつけてもらえたら
エロゲーのやりすぎだろそれエロゲーだから
、はい、朝日さんと
そうですね、
はい、
一人目がって言いますか、まあまあ彼女が初恋ということで、
はいはい、
ちょっと今回めちゃくちゃそのお二人に LINE した段階では、
はい、
この子いいなって思ったのが、
はい、
青の箱、
青の箱って聞いてました。
そうですね、
はい、
行ったんですよ、
はい、
でこれね、どっちですか、ずっと悩んで、はい、まあ、千夏さんとひなさんっていう両方女の子いるんですけど、
は
い
は
い
は
い、
先輩
これ選べずに僕二股しようって言おうと思ってます。
誰がエロゲだよおい、
選べねえよ、選べねえよこれ、
おい人にエロゲのだエロゲのだ言っといてい
い落ち着いたでしょこれ
誰
いやーなんかね、お二人が交代交代で注目されたりするんですね。例えば花火大会の時にはやっぱりひなちゃんが出て、うん、その後千夏先輩が合宿行ったりとかして揺れ動くんですよね、
うん、
そのあたりがですね、なんかすごい選べない感じがたまらなくてやっぱね、ヒロインレースが熱いんですよ本作、
うん、
これがね、だから本当にどっちまで行くかわからない感じします。
思うツボすぎませんスタッフ側の
作者のね、あのね、やりたいことコロッコロ転がってて
この穴落ちてくださいって全部ハマってる感じ、
分かりやすい感じですね、これたまんないですよ。で、もともとこれ週刊少年ジャンプ、
はい、
作なんですけども、ね、僕昔子供の頃それこそ気まぐれオレンジロードがあり、
うん、
その後やっぱり1500パーセントがあり、
はい、
さっき出ましたけど僕たちは勉強できないがあり、
はい、
まあ、いろいろこうラブコメに転がされてきて、
そうですね、
まあ、令和はこれなんですよ。
なるほど、
令和のやっぱりこうヒロインレースはやっぱりジャンプの青の箱決定と、
素晴らしい。青の箱ってなんか恋愛メインなんだけど、
うん、
なんかちゃんとスポーツもやるとか、
スポーツ要素ありますよね、
結構強いですよね、
はい、
普通ラブコメって結構ラブの部分がまあ半分以上あったりする、
うん、
結構割と半々ですよね、描き方。
そうなんですよね、なんかね。で、スポーツを通してみたいな。
そうなんですよ。3人ともスポーツやってるじゃないですか。
うん、
これがまだね、いいんですよ。全員違う部活なんですよ。
うん、
だから体育館で一緒になったりするわけですよ。
そうそうそうそう、
だからネット越しに見るわけですよ、相手の様子を、
はいはいはい。
これ同じ部活じゃないってあたりもね、また新鮮でいいなと思って。
そうですね、おもろいですね。
確かにあんまりなかったですよね。
はい、
すごい面白いです。令和のスポーツものはそういうことになってるのかも、はい、違うスポーツでそれぞれ高め合うみたいな。
スポーツメインでラブがサブでつく作品もありますよね、スポーツのもので、
はいはい、
だけど割とこれは均等に来てるあたりがね、もう両取りしてる感じ
で、だからもうあのタッチ以来じゃないですか、わかんないけど、
ああでもちょっとラブ多くないですか、
多いか、
タッチ、
うん、野球と新体操で、
あれでも結構
あれも違うのか、部活が。ただあとでもカズヤが知るっていうあの謎の要素があるじゃないですか。
千夏先輩があとね、その本心が見えないブラックボックスにしてるあたりがね、うまいんだこの作品。あの他の2人の太一くんとひなちゃんは矢印がもう分かれてる中で、じゃ あの千夏先輩はっていう、恋なのかそれともただの後輩を持ってるだけなのか、
う
ん、どっちなんだいっていうのがね、
筋肉
着々と筋肉の感じの、 これもう本当に僕ドキドキしっぱなしでと言いますか、ちょっとまあ原作で先は知っちゃってるんですけども、はい、ちょっとやっぱアニメはやっぱねフィルムが美しすぎて、
そう
です
ね、
で声が入り動いてたあたりで、このあたりでかなり加点が、はい、はい、った感じですね。僕はだから僕の恋愛事情はこんな感じです。
はい、
はい、以上になります。
はい、
え、二人は前期アニメいかがでしたか？
僕の恋愛、俺恋愛事情じゃないのこれ。もう、やっぱロベルタ、ロベルタじゃないか、ロベルタ良かったですね。
それは、
それはブラックラグーンですね。ブラックラグーンですか、それとも桜大戦3ですか。
君はメイド様の。
あれ、ロベリアだ、ごめん。君はメイド様。あ、はいはいはい。
いや、なんか、やっぱ、ロベルタ、ロベルタじゃない、君はメイド、ユキさん、ユキさん。
ユキさんね。
もう本当、ゆきさん静止ルートというか、
うん、
もうあそこと、なんか要は、もう主人公の、との、なんかもう、要は、お二人が若干気づいてから、だからゆきさんが結構先に、もう素直というか、ナチュラルに、こう、好意を向けるんですけど、それがなんかやっぱ、この人吉の方は恋愛として見ちゃいけないっていう気持ちもありつつで、で、途中、ちょっともやっとするんですよね。お前、しっかりしろよと。
はいはいはいはい、
ちょっとヘイトだろうじゃないですか、若干。ヘイトなんですけど、まあ最終的にはちゃんと、まあ言ってくれたんでよかったんですけど、やっぱそこに対するこう素直なナチュラルなユキさんがめちゃくちゃやっぱ良かったですね。
なるほどね。
俺、終わり方めっちゃ衝撃で俺。
はいはいはい。あれ、どんなだったっけ？
人吉くんが、自分の思い伝えたけど、
そうですそうです、
だから、ゆきさんが私も好きですよみたいなことを言ってたけど、でもそれはゆきさんが分かってる、
あれそう、
よくあるやつ、ラブコメで家族の好きだよみたいなんでズコーってなるやつ、
あ、はいはいはい、
なんだけど、はいはいはい、ひとしくんはそれ見て俺は振られたんだ、
あ、そうですよ
って思って終わる。
あれ、俺あれの感じ方はユキさんはなんか若干ちょっと匂いがあるん
ですよ。そうそうそうそう。
だからそこでなんか行くのかなって思ったんですけど。うん、
ただ人志くんが泣いて終わったから。
そう。確かにそうだった。
めっちゃ不穏と。あれ衝撃でした。
確かに。
そう、本当に終わるの？え、人気発表とかねえ。びっくりしたんだよあれ。
人気で終わるっていうね。
あ、そうか。俺そこに対して思ってなかったの。よっぽどそれまでに多分人吉に対してお前しっかりしろよと。もう勘弁してくれと。こんなにお前、これは応援してんだとお前のと。だからかな。いやでもよかったですね。君はメイド様。本当に。周りを固める、何でしたっけ、途中から出てきた、変装が得意な、
グレイス。
グレイス先生。
うん、
グレイス先生もまたちょっとエッチでいいですよね。
はい、僕はグレイスが。
あの妖艶な、ベタな妖艶な感じが良かったですよね、やっぱり、グレイスさんも。いや、非常に良かったです、僕は。
ちょっと不良教師っぽい感じ、ね。
そうですね、酒タバコな感じ。
はい。
あれも良かったですね、はい。
僕はやっぱり合コン行ったら女がいなかった話。
お
ー、
はいはい、
僕はね、やっぱり男装の霊人とか、
はいはい、
そういうものが僕はもうずっと好きなんだなと思って、子供の頃からなんですよね。
あ、昔から。
何がきっかけなのかは分かんないけど、パッて思いつくのはときめもなんですよね。
あー、はいはい、
伊集院で、
はいはい、
あれなんだ、あれからなのか、それとも、たまにほら、その女性キャラクターが、体育祭で応援団やる
みたい
な、学ラン着るとか、
はいはい、
なんかさらしでとか、
はいはいはい、
いうのに、めっちゃ興奮するというか、そういうキャラがめっちゃ好きになる傾向が、昔からって。
そうなんだ。高広作品のエロゲに出てきそうな感じ。
だから僕はね、
男っぽいというか、
そう、僕はずっと高広さんの手のひらの上で。
同じじゃないですか、スレイブでも転がされてる。
まとえ、あれ、あれはエロいっすね、あの子。なんだあれ。
まあ、いや、全員エロいんですけど。
全員エロいけど、何であの下着みたいなのたまに出てくるんですね。ジャンプラ
で。あれにも男装の。
出てきます、出てきます。
ね、
はい。
あの作品にもね。やっぱそういうのが好きなんですよ、やっぱフェチとして。
そう。なんですよね。まあ、もしかしたら、昔から、 何なんだろうな、それこそオスカルとかなのかな、あんまり知らないけど、ベルバラとか
マリミテの黄色系とか、
ああでもそうです、なんか女子校の中の王子様みたいなが俺にだけ見せてくれる、女の顔というかメスの顔というか、
メスまだまだちょっと成人向けの話になってきてますけど、
まずマジ恋いいですもんね。
あ、まあまあマジ恋も好きだし、だから桜大戦だと、まあ、マリアも好きだったし、
あ、なるほどなるほど、
それこそ、はいはい、まあ、ロベルタも好きだったし、あ、
へえ、
ロベルタ、はい、そこも好きだったし、まあそれでいてカンナも好きだしみたいな、
うーん、
強い女が
好きなんですね。でそれが自分だけに見せてくれる、そのちょっと顔、
女の顔みたいな女性の、
うん、が結構この合コンアニメではすごくあって、
なるほどね。
あれそうだな。
あのちょっと嫉妬というか独占欲出したりするじゃないですか、須藤さんが。
はいはい。
そうそうそう。あの感じとか確かにわかる。いいですね。
そうなんかね、そうだから一番その王子様なんだけど、ちゃんと一番その意中の男性に対してアプローチをかけてるっていうのを、その女性としてグイグイ言ってるのは須藤さんみたいなところもあって、
へそう、男の、しかもその男キャラのまましかも行くんだよな、うん、あの感じで、
そうい
いな、確かに、あ、そうか、いいわ、
そうだから昔からの壁にずっと刺さり続けたっていう感じですね。
じゃいよいよ来た、あ、そうか、来たわけですね、これが壁に、
うん、そうっていうのがあって、まあ合コンアニメかな、キャラクター的にはっていう感じですね、はい、
それぞれの性癖が出た感じしますね、
そうですね、
三者三様の、
はい、出ましたが、
はい、
はい、というわけで前半はちょっとここで一旦切ります。
熱文字
パソコン教室、スマホ教室しませんか？ II パソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。
熱文字
B
省略系。
すごい。
サイドも言わない。
正式名称も言わない。
言わない。
ロケ見た B も言わない。
言わない。
言わない。
2025年、1月のアニメ新番組を全部見てみたけど、サイド B、のてみた B なんて言わない。
昔のアニラジみたいですね。笑った人は40代以上ですよ、これ。合言葉は
B ですね。はい。まあ、アニメ新番組、はい、見まして、それぞれ、我々3人がそれぞれ10個を選んできました。その10個の中で複数に2人以上選んだもののみを、今回、お話しするという、紹介するという、感じになっておりますが、
はい、
ですね、もう先に言っときます。今回、ちょい作品数多いです、いつもよりも。
お
いつもだいたい少ない時は8とか、
そうですね、
多い時で10とかだったんですけど、うん、今回12あります、
多分最多ですね、
はい、
過去ので
、なおかつ、結構タイトルが長い、
なるほど、
なのでタイトルを言うだけでちょっと時間がかかるということで、
はいはい、
もうサクサクいきたいと思います。
終わりました、
なるべく
できます、
はい、というわけで、その12個のタイトル、先に、お伝えしようと思います。五十音順に並んでおります。はい、悪役令嬢転生おじさん、アバクタカオの推理カルテ、 S ランクモンスターのベヒーモスだけど猫と間違われて姫のペットとして暮らしてます、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる、君のことが大大大大大好きな100人の彼女ニギ、クラスの大嫌いな女子と結婚することになった、この会社に好きな人がいます、全集戦隊レッド異世界で冒険者になる、空色ユーティリティ、日本へようこそエルフさん、花は咲く修羅の如く、 この12個です。あ、
お疲れ様です。
お疲れ様でございます。
お疲れ様です。これ僕ね、あのリストを僕全部あの手で書いてるんですけど、
はい、
あの手でね、あのメモ帳に、あとか手帳にね、ペンで書いてるんですけど、もう長い
漢字も多いし、
漢字多い。アメクタカオってこれでいいんだっけ？誰も見た。
アメクタカオです
か？アメクタカオか。
はい、これ。
おお。ごめんごめん。
いい。いやでも12だから多いってことは割れたってことですもんね、票が。
ね、割れたというか2人選んだやつが多い。
ああ、なるほどね。
なるほど。
はい。
で割と偏ってる。
へえ。
そうなんですね。
そう、2人選んだやつが偏って言ってるから、多
い
っていう感じかな。だからみんなそれぞれ選んでるやつで、外れたやつ、いつもね、その多い時は4つ5つ外れるやつあるけど、今回多分みんな1つ2つ、多くても3つぐらいしか多分外れてないと思います。
今回割と自分が選んだやつそのまま入って
る、はい、入ってるような感じになりますので、はい、ということでですね、そういう12個をですね、ちょっと紹介していこうと思います。まず、1つ目、悪役令嬢転生おじさん。
来ましたね。
はい、これはね、
面白いね、これ。
なんかでもあるあるネタになってきましたけど、最近その悪役令嬢に転生するっていう、うん、
はい、
まあ、その中でもかなり異色というか。
異色ですよね。うん、これね、中の人が公務員のおじさんっていうのがまたすごくて、
はい、
悪役令嬢なのにソロ版を発明するというか、ソロ版打ったりとか、なんかあとセリフをとか相手をなんか説得するのに、ちょっとこう地方出張した話とか、なんか有給取る話とか、なんかそういうなんか地方の公務員あるあるをなんか重ねて、それを悪役令嬢のファンタジーに入れ込んでる、このむちゃくちゃっぷり、これが面白いですね。
これはまあ原作好きなんですけど、僕は原作漫画も好きなんで、
漫画もすごい売れてますよね。
でなんかアニメになって、あ、漫画の持ち味が損なわれることなく、結構まんまなんかアニメ化してるというか、まあ絵柄もあの神山先生のあの絵柄っていう感じですし、でやっぱり最初はね、ちょっとその中におじさんが入ってる悪役令嬢っていう、まあちょっと大喜利チックな話だったのが、やっぱりその回を進めていくごとに、
はい、
あ、こうなってんのみたいな感じにもなってきて、要はその人生とその奥さんと娘とつながってるのみたいな、でオープニングのあの映像ってそういうことかみたいになっていくのが、やっぱりその一筋縄の一発屋じゃないその面白さっていうんですかね、ストーリー展開の
ゲームを通して、あの奥さんと娘が鑑賞できるんですよね。あれ面白いですよ。
あれがすごいなって思いましたね。でやっぱりどうしてもその転生ものって現世で死んだとかだから、ちょっと悲しい要素ってやっぱりどっかしらにあるんですけど、このアニメは割ともうそこをあんまりなく、
あ、そっか、結構省いてますね。
結構底抜けに明るく、
確かに、
そして悪いやつがいない、
あ、確かに、
嫌なやつがいない。基本その転生したら元のヒロイン役の子がちょっと嫌なやつとか、はいはい、本当に嫌な、なんか攻略対象の王子がいたりとか、はいはい、あの、うん、ちょっとクラスメイトでちょっと嫌なこと言ってくるやつもまあいましたけど、
うん、
みたいな。だからそれももうグレイスの、あの、とんだ林さんの動きによりみんなが好きになる。
はいはい、
好感度が上がった音がみんなから聞こえる。
あのエフェクト毎回笑いますよ
ね。あれ面白いですね。こんなので上がるんだ。さすがグレイス様。ああ、
そうね。キラキラキラ。
説得力が違うものやっぱり。とんだ林だから。
はい。
あ、うん、あ、すいません。今これレンタルルームで撮ってるんですけど、隣の、部屋を借りてる方がですね、ちょっと声がでかいと言われましたんで、
はい、
普通のトーンで、
はい
はい、お送りしたい。
お送りします。
はい。失礼いたしました。はい、というわけで、ね、はい、そういうまあ見どころの多い、
うん、
悪役令嬢転生おじさん、
そうなんですよ、
はい、
これ僕エンディング触れませんか、
ああ
れですね、
やっぱマツケンサンバがね、はい、めちゃくちゃ合ってるんですよ、
ね、
これもねまた素晴らしくて、割とこう絵で結構その転生前 の, そのおじさんとあのグレイスが、
うん、
2人ともキラキラの服着て踊ってるんですよ。です、ね、うん、これがね毎回飛ばさずに僕見ちゃうんで。
見ちゃうな、
面白い、
あれいいよな。
これを選んだっていうねポイントもでかいですよね。エンディングにマツケンさん、マツケンって言ってるけど、うん、誰かのキャラクターの名前に変えることなく、うん、マツケンって言ってるけどと思って、
うん、割とそのあたりだから作品の作風といいますか、そのセンスをなんかプロデューサーが組み取っている、
うんうんう
ん、なんかねそれがやっぱこういう作品あの曲のチョイスにつながっていて、なんかそれが見事だなと思います。
悪役令嬢転生おじさんでございます、
はい。
続いて、2つ目アメクタカオの推理カルテ、
あ、
はい、
これ面白いですね。
これだって1月1日から出てました、確か。
そうでしたっけ、
確か1月1日、まあ1月1日の深夜24時からとか、なんか早っと思って、
普通正月って3月に開けますよね。
だって普通というか、ないな。
で、連続確か2話とかで確かやってたんですよね。そうですね、
してやりましたね。
だからそういうなんか試作とかもまず面白いなとか、さくらえんさんがね、なんか100日連続とかでしたっけ、なんか YouTube 上げるみたいな、この企画で。
そうなんですか。
確かそんなのやってましたね。
僕これはねオーソドックスと言いますか、いわゆるオカルトの超常現象に見えて、うん、まあ、ちゃんと意味理由のある、まあ、トリック、科学的なトリックがあるっていうのがね、まあ、もうこの王道の面白さを、推理ミステリー、ね、面白さを感じます。
第一話ちょっと SF というかそっちかなと思ったら、実はこうちゃんと医学的なオチがあるっていう、
なんかこう死体が燃えたりとか、結構発火事件、人体発火事件とかがあって、はいはい、ちゃんとそれもこうなんかオカルトとか呪いだって言われてますけども、ちゃんとこうなんかあの犯人がいて、
はい、
トリックがあってっていうのがちゃんとあって、なんかそのあたりすごい理路整然としてるのが面白いっていうのと、やっぱタコ先生が可愛い、
うん、
これねやっぱね、まあちょっとロリーって言いそうになってやめましたけど
年齢的にはそうではないですからね、
違う、合法ロリーって言いそうになりましたけど、
合法ロリ
ー合法ですからね、
なんかね、あのあたりのやんちゃっぷりも結構キャラクターのやっぱこの癖の強さもすごくやっぱ話を面白くしてる要因ですよね。
人の維持力っていうのも、
なるほど
ね、多分
原作は小説で、
はい、はい、
あの、そうですね、あの絵を描かれてるのがデザインが、キャラデザーが、はい、伊藤の井先生
がのアニメっていうか、なんか感じもして、その何ていうんですか、あの可愛らしさと、うん、
はいはいはい、
でストーリーはそのまあ原まああのドラマとかでいうと、まあ、ガリレオとか、なんか結構
これだから月9感というかドラマ感がめちゃくちゃあって、やっぱ2話でこう一応2話で1個完結してるみたいな構成の仕方とか、
確かに確かに
面白いんですね。この構成の仕方うまいし、これ作者さんが確か小説の方の作者さん、もともと医学部なんですよね、
お医者さんなん
ですよね、
う
ん、
ね、
でもただ小説家志望で、もともと小説家になるためには医学部の知識が必要だからって医学部に入ってるっていう、なんか異色の経歴を持ってる人なんですよね。
へ
え、だからだからこそのこの医学面のバックボーンがしっかりしてるから面白いっていう、
なんか救急で運ばれている病院の描写とかもめちゃくちゃリアル
ですよね。すごいですよね、確かに。
面白いね、実際にドラマ化もねもう発表されてます
し、
もうね、なんかでもちゃんとこのアニメはそのキャラクターのその可愛らしさで、ちゃんとこっち側に寄ってくれてる感もちょっとあって、
オタク、オタク側に、
だからこれあのアニメ知らない人にも勧めたいって思うんだけど、やっぱりそこ 100% じゃないのはやっぱりそのキャラクターのこっち寄りっぽさというか、それがあるのがやっぱり我々的にはちょっと嬉しいし、
なるほどね、
はい、というわけで、アメクタカオの推理カルテでございます、
はい。
続きまして3つ目、S ランクモンスターのベヒーモスだけど猫と間違われて姫のペットとして暮らしてます。
入っちゃいますよね、これはこれは入っちゃいますよね、
サイド的には、うん、まあ入りますよね、
なんかエロいというか、
エッチな、
エッチな、
これだって装備がエロくないですか
メインのね、その姫様
そうエロ装備
ね、
でもちむっちむちじゃないですか、
うん、
もうなエルフとか関係なくエロいですよね、これマジで、
もうマジ胸のね上半分も空いてる装備で、
そう
で普段それなのに お風呂シーンがある。
いや、マジで意味わかんない
。お色気に振ってますよね、これね。
これ、意味わかんないんだよな。で、しかも、ちょっと内面も、エッチじゃないですか。
エッチ。
なんなのって思う。
だってね、猫がね、その猫というか、まあ、主人公が、まあ、
ベヒーモス。
はい、ベヒーモスが、うん、エルフの耳をね、ペロって舐めたらね、
分かったっすね。
めっちゃアイデだと思います。
しかもそれに対して、もっとって。おい、なんだよ。
あれ、だってあれ、だって基本的に、そのベヒーモスの位置が、タワーチャレンジみたいな、胸の上にね、乗ってて、定位置があそこになってるんですよね。
そう、意味わかんないわ、本当に。
だから、トグロ兄弟のトグロ兄の定位置が肩であるように、
そうそう。
ベヒーモスの定位置はもう胸の上なんですよ。
そう。例えが。
そう、抱っこさせてって言って、抱っこさせてあげるのを胸に置いてるだけだったもん、あれ、うん。
すごいんだよな。何でしたっけ、こう、男女の中で水浴びするシーンあった
じゃないですか。はいはいはい。
あれの、なんか装備の下から出てきた、あの黒下着の切れ込み方、でかくなかったっすか。
出た、下着の。
いや、あんな下着見たことないんですよ。水着でも見たことない。マイクロビキニも見たことないぐらい切れ込んでて。で、上は上でフリルがついてるっていう。あんな高性の下着は、この世に存在してないんですよ。
なかなかね。
びっくりした。
エロ漫画とかだったらね、下水着とかにしちゃいますけど、
もうブーメラン、ブーメランみたいな、
どこでこのデザイン？
マジで、そう、アボリジニが使うブーメランみたいな形の、素敵だったんだよな、本当に、めちゃくちゃ笑っちゃった、
例えが、
すごかった、マジで、そこしか目がいかないんだよな。
いやで、デザインがね、優秀という。
優秀です。優秀
ですからね。
素晴らしいです。
はい、まあでも、その自分の力をちょっと隠しつつ、その姫に助けられたっていう恩義のために、
あ、そうそう
そう。そう、尽くしますっていう。
一応メインストーリーがそこにありました。
ちゃんとお話としてはちゃんとそこがあるので。
で、どんどんこう強くなっていくみたいな、能力がどんどんね、
そうそうそう。モンスターをこう、かじると、
食べる
とスキルがつくみたいなのもあるんですけど。
一種後輩って何なんですか一種後輩触手召喚って何なんですか触手召喚って何これはすごいわ。
はい。とてもエッチなアニメです、ね。
男性向け。
めちゃめちゃ男性向けだ。
めちゃめちゃそう。
はい、というわけで、S ランクモンスターのベヒーモンスターだけど猫と間違われて姫のペットとして暮らしてますでございました、はい、続きまして、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる、
うん、おお、入りましたか。
これはだってもう漫画もめちゃくちゃ人気でしたしね、
うん、で僕前提なんですけど、
はい、
方言を話す女の子は可愛いんですよ。
ああ、うん、
間違いないです、うん、で実際この作品めちゃくちゃ可愛い、
はい。
でやっぱキャンさんも可愛いんですけども、僕、はい、比嘉かなさん、
比嘉ちゃん、
比嘉さんね、
もうこの熱文字で比嘉っていうともう一人の方がんじゃうんですけど、
そ
うですね、ちょっとそこはちょっと覗いていただいて、そのイメージ
が、ね、
かなちゃんの方のうぶな片思いっぷりを見ていただきたいなと。主人公のこと、主人公はキャンさんが好きなんですよ。ひなが好きなんですよ、
うん。
だけどこの比嘉かなさんはその主人公のことが好きで、矢印が全部違うんですよ、ね、
そうですね、一方通行になっ
ちゃってる、
はい、
だからなんか彼女が振られるんじゃないかって未来を勝手に予想して勝手にへこんでるんですよこの子は幸せになってほしい、
そう、すごくみんなに幸せになってほしいアニメじゃないですか。
そうだって、なんか方言でなんか行こうよっていうので、うん、なんか主人公は誘われたと思って一緒にバスに乗るんですけども、行くよっていう自分の意思を言ったつもりでって、方言のズレがそのままラブコメのなんかこうイベントにつながるあたりがなんかすごくうまいです
よね。そう、行こうねっていう、
そう、
そうだから今から買い物に行こうねっていうのは、買い物に一緒に行こうねじゃなくて買い物に行くよっていう意味なんだけど、沖縄の方言でそういう風になってしまう、
なってしまって、
それをよく間違えてたっていうのがあって、
間違えて一緒にそれがデートになってしまうってあたりが、このなんか方言あるあるからのラブコメつながりが本当に面白いってなかったですね。
まあちゃんと沖縄あるあるも入ってて、でもそれだけじゃない、そっからのその本編へのつなぎ方というか、
沖縄のうんちく話めちゃくちゃ面白くて、やたらと魔除けの ゾウがかかって、えーみたいなの
も、まあ、でも確かになんか魔除けのイメージなんかあるもんね、まあ、シーサーがね、
そうそうそう
とかも言いますけど、
でもなんかそれ以外の余裕とかいろいろあって、
なんかね、
そう、
下のやつとかでしょ、
そうそうそうそう
知らない文化がいっぱいあるし、
なんかやっぱね、僕の住んでる地域とは全く違う、そうですね、そういう風習とかがめちゃくちゃまず面白いし、うん、女の子可愛いし、あたりですごい見るべきところ多い
です、まあ、なんですかね、指笛か、
はいはい、
指笛でなんとなくなんかみんなで踊ってる時に、
うん、
ウィーみたいな、
うん、ありますね、はい、
それができるっていう流れから、ひがちゃんが口の中見られるっていう展開になるの俺思わんくて、
はいはいはい、
天才かエロっと思って
若干フェチ入ってますね
口の中じーっと見られて顔をあからめるひがちゃん、
あのベロの位置がどんどんどんどん恥ずかしがるみたいな
そうそうそうそう、あれすげえなと思いました
、ね、いや確かになんか結構割とパロディネタとかまあいっぱいあってね、最初からこうエヴァネタとかねいろいろ詰め込んでね、なんかオタクに向けても面白いしって感じで、はい、
毎回エンディングがね、その沖縄のアーティストさんのまあカバーをね、
そうなんです
よ、歌われてるということで、まあ、何が来るのかのちょっと楽しみに
して
る感じですかね、はい、というわけで沖縄で好きになったところ方言すぎて辛すぎるでございました。続きまして、君のことが大大大大大好きな100人の彼女ニキ。
おお、
ニキ。
ニキが入るの珍しいですね。
確かに珍しいですね。
ですけども、僕ね、これもう衝撃だったんですよ。
ほう、
あれ。まあニキが始まって、まあまあ面白い、まあパロディーも。あれそれこそ君の名は
最初から君の名は
メインパートゴリゴリでしたよね
結構なんかキラキラした教室とかで曲もなんかそれっぽいじゃないですか、
マジでそう
そう、カノの名は
っていう
カノ大臣
サブタイが、
はい、
フルスロットでなんだよな
っていうのはもうずっとふざけてるずっとふざけてるアニメなんですけど、まだこれこれ、ね、僕が見た中ではまだ出てきてないんですが、はい、公式のホームページ見てたら、そのキャラ紹介みたいな、
ああ、はい、
だから2期で新しく登場するキャラクターみたいな感じの時に、僕は金髪のちょっとお嬢様みたいなキャラクターが好きなんですよ、
ほうほう
で、まあ、オープニングも出てきたし、まあ、気になってたなと思って公式ホームページの方を見たら、名前が美しすぎミミミっていう
ミミミ絶対美しいのあの感じですよね
美しすぎミミミのミミミが美しい佐々木の二文字目のさ、
はいはい、
で美しいっての
その間が出る必要
美しいが漢字の中に三つ入ってる、
あそうか、すごいっすね
俺何この人と思って面白い、鬼面組も鬼面組すぎませんこれ、
いやそうです、一気の時からそう、なんかその話もちょっとしてないです
けど、広い全員名前はあれですよ、そうね、遊んでますよね、
はい、
そう、タハリさんとか、
ね、タハ、そう
薬膳薬とかね、
タハリさんとか
絶対薬発明しそうみたいな、
ちょっと美しすぎミミミっていう名前はちょっと俺ちょっと面白すぎたなと思って
名前で、
あとねそれこそその奥さっきの母のハハリさんお母さんじゃないけど、あこの子もヒロイン大賞になるみたいなのがあったりとかして、
うん、
割と最新の話だとなんかメイドさんもそっちに入ったりとかいう話もあって、あここも行くんだみたいな感じで、やっぱり100人ってなるとね、やっぱりもうキリがないので、
いやそうだよ、まだ原作全然まだ足りてないですからね、
原作何人目ぐらい
まで何人いったの、まだ50人も行ってない気がするんですよ、だって
ああ
僕ジャンプラでしか追ってないんだ、
あでも追ってるんだ、
なんとなくと本当でも空いてる時もあるんで、
うん、
マジ生きてる間に終わんのか
作者のライフワークみたいな、
マジで
一生かけてみたいな、
いやこれいいんですよね、やっぱレンタル力が2期になってもあるなって思って、
うん、
2話か3話であった、大食い大会で、
こういうのね男前っぷりですか、はい、
でなんかこう 米だけをひたすら食うんですけど、すげえ食えるけど、なぜ食えるかっていうと、それぞれがよそった米の味が違うからみたいなそれぞれのよそった米味って何って思ってその辺にやっぱレンタル力の良さが出てますよね、
確かになんかハーレムの主人公はこうあるべきみたいな、
そうそうそう、マジでそう、であれ本当これだけはもうテレビ見てて突っ込んじゃったんですけど、 あのお股も撫でてほしい、あのお腹さするシーンでお股も撫でてほしいってテロップが出てて、なんだそのテロップって俺画面に突っ込んだ
いやだからね、これもそうずっとふざけてるんですよね、
うん、
もうずっと巻き続けてる、
そうでも別に外してないですもんね、
うん、
いやこれいいですね、
なんかねストレスなく見られるんで、もうこういうのでいいやと思って、うん、なんか疲れた体にはもうこういうので癒されたい、
確かに、まあだから誰どっちかを選ぶっていう展開がないと、それだけでストレスってなくなるんだなと思いますね、そう
はいはい、はい、
そうやっぱりそのどっちかその巻き広いんじゃないですけど、どっち好きなキャラが選ばれなかったら悲しい思いしちゃうみたいなのがない、しかもなんか恋のライバルもいない、
あ、うん、確かに確かに、
いないですね。
俺なんか第1の第1話を見返したら普通に男友達みたいなの出てきてて
あ、はいはい、ありますね、
あれこれ出てきてたっけみたいなそんなのいたっけぐらいの、
うん、確かに
結構可愛らしい美少年
だった、そうあいつ俺あるんじゃねえのかっていまだにまだ思ってる
俺なんか出てきた記憶が俺はない出てきてるかもしれないけど
出てきてますよ、
だからね、あれがもし実は女の子でみたいな展開もあるの、
いやマジであると思ってるんだよな、いまだに俺
でもその話聞く限りいまだに出てきては大っぽいね、
うん、1話のあそこでもう終わってるからな、
そうだからもうそれだけ男キャラを出さない、
まあ、
ライバルはもう大食いのライバルだけ
ゴリラチームいいよな、ゴリラチームのあれ男の子じゃないですか、
ああまあそうそう、
あれぐらいでも全然立ってねえな
とかもあるんでね、ホントストレスはない
ですよね、ないですね、そのあたりもポイントです、
はい、というわけで、君のことが大好きで100人の彼女の2期、
はい、
ございました、続きましてクラスの大嫌いな女子と結婚することになった。
うーん、
ね。今期はラブコメが多いですね。
多いですね。
僕らが選んだのがラブコメだから。
それともっていうことなのかな。
総数でもラブコメ。
なんか多い気がします
。多い気がするんだよな。今期はなんか急に思うんですけれども、すごい。
金持ちの主人公と、まあ、クラスでいつも口喧嘩ばっかりしてる女の子が、こう祖父と祖母の命令で急に結婚させられることになり、まあ、一つ屋根の下で布団も一緒に入らなきゃダメっていうルールを課せられるっていうラブコメですよね。これまた分かりやすいツンデレですよ、
これこんな古典的なツンデレ久々に浴びましたね、
ね、
すごいな、
分かりやすすぎる、
いや
もう2話か3話あたりでもう両思いになってるんですけど、
そ
こからさらにずっとツンデレ仕草が続くじゃないですか、
マジでそう、
天才だのって、
あの友達のギャルに対しても、
はい、
いやなんか協力しますけどみたいな、お前ふざけんなよと、
でもいやそうなんですよ、
俺あのギャル好きなんだよ、
あのそう、あのひまりさん途中から参戦してくるんですよ、恋愛レースに、まあ、主人公のことは好きでもともとで三角関係になるんですけども、あの可愛いギャルと明るいギャルが本当いいですよね、
出てくるキャラ結構全員ベタなんだよな、
そうで設定もベタっちゃベタ、
ベタっちゃ
そう、いがみ合ってる2人がそういう、うん、まあ言いなつけみたいなのはもう昔からあるじゃないですか、うん、それこそランマ、
ああランマの
時からね、
はいはい、
時からあるシーズが一つ屋根の下に住むことになって、うん、でもまあ隠さないといけなくてみたいな展開、そのベタを結構ちゃんとやってくれてる嬉しさみたいな、でも他にね結構、他の要素が入るとかねあるじゃないですか、多分その、うん、魔法少女が入ったり、
はい、
デスゲームが入る、転生が入るみたいな、いろいろある中でその一本でやるよみたいな潔さというか、
確かにそうだよな、
キャラの可愛さと設定の面白さ、うん、このずっと培ってきたこの日本のオタク文化のこれ全部いきますみたいな、
そう、このうちはハンバーグだけで勝負するよみたいな、
なるほど、
飲食店の感じが、
専門店ね、
専門店な感じがすごい、
ツンデレの専門店、
しかもその、うん、木をてらったあのハンバーグは出しません、デミグラスと、
そう、それがうまいっていう、
和風おろしとみたいな、
あの同居してることを隠してて、でそのギャルの子が家に遊びに来るんですよ、でそこで男の方の私物が見つかるっていう、もう絶対そういうビットあるなって分かってるんです
よ、絶対そうなんだよ、
なんか勉強しに行くっていう話が出た瞬間からもうそこまでオチ見えてるはずなのに、
す
げえ面白いっていう、
そうなんだよな、なんでこれこんな面白いんだろう、
本当にこの辺りなんかサクサク話も進むしね、非常にいいアニメだと思いました、僕は、
はい、はい、 というわけで、クラスの大嫌いな女子と結婚することになったでございました。
はい、
はい、続きまして、こちらもラブコメです。この会社に好きな人がいます。似たような
やるの
ちょっと舞台が学校と会社で変わった、でも同居じゃないのか、
これ違いますね、
同棲はしてない
よ、ね、これでも中身的に正直恋愛レベルが中学生ぐらいの感じがするんですよ。
社会人じゃない
っていう。でも、あの中学生ぐらいで成立するようなこの恋愛のやり取りを社会人でやると案外いいなっていう
ね。二人とも可愛いし、ね、
可愛いね。
やっぱりその会社でやっぱり尊敬し、でもさっきねクラスの大嫌いな人と結婚することになったのと違ったのは、会社がみんなの見られてる場と、うん、プライベートの顔が違うっていうところですよね。一気に出れる感じというか、う
ん、いやーやりてーこんなこと
ちょうど会社になったから
これがそうなんですよね。マジで夢詰まってるぜって思ったんですけど、これ多分会社の人誰も聞いてないから言って大丈夫なんですけど、僕が最若手っていう
そういう職場なんですね。
そうか、
現実はちょっと違うみたいな。
はい、
ごめんです。いやごめんね、さっき藤井君が今やりてーって言ってたのが、まあ、カタカナなのかなって思ったけど、
嫌の方じゃないですよ。
こんなことがしたいな、ね、
それを期待して入ってるわけじゃないけど、あるのかなって思ってただけなん
だ。そうだよ、だってブラック企業を一回経験してからの、ね、うん、社会人経験ですから藤井君は。
ブラック、まあ、ブラック、うん、まあまあ
ブラックじゃなかったのか、
まあ、
辛い辛いってあんなに言ってたじゃない、
はい、
社会人経験。
いやなんか僕に合わなかったっていうだけで
昔のねサラリーマン、
そうそう昔のサラリーマンが朝5時に起きて、帰ったら10時ぐらい、
きつ、
うわアニメの主人公ですね。社畜たまに言うんですけど、社畜サラリーマンたまにアニメの題材になります
それがもうこのアニメではこの会社で好きな人
こんな夢詰まってるのかって思ったらそうでもなかったってやっ
ぱりいやでも本当そのデートを見られたくないがために隣町まで行ってみたいな、でもそこでもばったり会っちゃってみたいな展開も、だから割とオーソドックスなんだけど、割とこれもストレートに描いてくれる嬉しさかな。
なるほどね。
もしかしたらし、あの物足りなさを感じる人がいるのかもしれないですけど、僕はこれがちょうどいいなって思っちゃいます
ね。
表の顔と裏の顔の二面性、これでもうご飯何杯でもいけますよ、
単品の美味しさ
よね。
マジです。
うん、ね。というわけで、この会社に好きな人がいますでございました。続きまして、前週。
おお、
これか。
アニメファンには話題じゃないですか。
うん、そうですね。
だと思います。
はい。
やっぱり往年のアニメのオマージュっぷりがですね、たまらなくて、
そうそう、これをね、往年のアニメのオマージュっていうことを僕はね、途中まで全く気づいてなくてですね、
え、ほう、僕まだ気づいてないんですけど、
え、
何のオマージュですかこれ、
あれ、あの、それ高度なボケですか。
いや、これね、
マジで分かんないです。
いや、これ僕は理由言っていいですか。
はい、
僕ね、ジブリあんま通ってないんですよ。
いや、第1話って巨神兵が出てきて、
ああ、 それか、
はい、
あれそうだわ、確かに、
そうだから、
だ
からその辺に全く気づいてなくて、
だってその後2話のあれですか、ミサイルは板野サーカスっていう、
そうそう、
マクロスとかの
突撃
で、3話が明日のジョーですよね、
あの誘導ミサイル、あ、そうですね、あの要はタイガーマスク、タイガーマスク、
はい、あ、タイガーマスクの回だったかな、あれは、
そうですね、プロレスやるやつですね、確か
サーバルキャットとか言ってました、
ね、そう
だから板野サーカスの時にね、ちょっと話題にもなりましたし、
あ
の、
はい、毎回こう
トレンドに入れてくるん
ですね、あれそうなんだ、
そう、あの毎回入れてくるんで、毎週と言いますか、
だから、そうだから現実で、見たアニメをそこで描いてるっていうことですよね、おそらく、ね、
ジブリ通ってないと分かんないですよね。
そうなんですよ、僕ね、ジブリを本当に通ってなくて、私板野サーカスもちゃんとは見てない
じゃあ、ちょっと話戻って申し訳ないんですけど、はい、百科乗ってジブリのパロディめちゃくちゃ多いんですけど、もしかして、それこそ君の名はの A パートがあった、はい、B パートでなんかパンを美味しそうに食べるみたいな描写で、なんか
目玉焼きパンですよね、
目玉焼きパンも、
それはね、それはね、ネットで見ました。
ネットで、ラピュタは見てないんですね、
はい、僕ネットミームにだけ詳しい、
確かに
悪いオタク、
本当だよ、
みんなダメだよ、こんなオタクになったダメだよ、みんな聞いてる、みんな、はい、あ、だからそういうオマージュがちゃんと入ってるっていう、
だから割とそのそれこそ熱文字のパーソナリティの国井さんとか、はい、 あの僕とかやっぱ多藤さんとかはやっぱ多分そこにすごくビビってる内容ですし、お話もすごくアニメオリジナルで、アニメの監督が異世界転移か、あ転生か、転生、あれ死んだのかどうか分かんないんですけど、一応転生として、でそのなんか作画をするとそれが現実化して敵をやっつけるみたいなのが、まあ、なかなか面白くて、
でもちょっと夢ですよね、自分の書いたものが実際に出てきてみたいなのってね、だからその割とものづくりしてる系の人間からすると割とちょっと夢みたいなところもあるし、ちょっと刺さる部分もあるというか、
そうですね、
その次回作に悩んでみたいなところもやっぱりあったわけじゃないですか、
結構割とクリエイターの気持ちをこう代弁してる感じもしますし、
ベタに作画するというか、あの能力使うところで、まあ、なんていうか、あれ変身バンクとも違うんですよ、なんかこの色合いとか演出というか、なんかこう机が出てきてガーって描き始めるまでのあの感じが、なんかちょっとセーラームーン感があるというか、ちょっと
魔法少女の変身シーン
ですよ、ね、
バンクですよね、
確かに変身バンク感はあるよ、
全集全集みたいなのがバックでかかって、あ、これセーラームーン感がすごくあっていいなって、毎回あれいいなって
綺麗
に
見
てて思う、ね、あれアニメ見てるって感じするよね、
ですよね、あれ
そう、コンテの中で一番アニメ見てるって感じがするのが全集かな、
確かに確かに、
まあ、アニメをね舞台にしてるっていうのはあるんですけど、
アニメを題材にしてることもあるみたいな、
こうだからちょっとそのものづくりしてるからこそちょっと刺さる部分があるっていうのは、結構あのレクリエイターズとかにもちょっとつながる感じは僕はするかなっていう感じですね、実際に自分の創作したキャラクターが出てくるみたいなところで言うと、だしその向こうの世界でのちょっと ラブになるのかなみたいな展開もねちょっと気になりますし、
あの勇者のあのイケメンと、ああどうなんだ、
ヒロインがあのもうタイガーマスクにサーバルマスクになったんで、あの原作の方のヒロインが
あれだからもうなんか元にあった映画とは違う方向に話がいってるん
ですよね、
多分なんかそうそう、だから本当にこの先どうなるか全く読めないって意味でも、やっぱアニメオリジナルだけあってやっぱ素晴らしいなと、
オリジナルですもんね、
続きが気になります、
はい、はい、前週でございました、続きまして戦隊レッド異世界で冒険者になる、おもろいねこれ、
めちゃくちゃおもろいですよね、
いやこれもうこれもずっとふざけてるじゃん。やっぱりその戦隊もののお約束が、あの、問答無用で説明なしにやられると、うん、あんなに突っ込むんだなっていう。
突っ込み役のあの魔女の、あの、ヒロインの中でイドラさん、
はい。
あの人、まあ、あの人もなんかおっぱいがちょっと出てるんですけど。
もう大ベタにいい、
ね。あの人の突っ込みいいっすね。
でね、あの、レッドの、あの、やたら熱い
熱血レッド、
あの必要あるっていうところにもぜっていう感じ
な
んですね、するんだぜ
なんとかだぜ
最高だよな、はい、この戦隊ヒーローとファンタジーが合わさるとファンタジーがツッコミ側になるんですね、結局くらいだから戦隊ものってちょっとおかしいんだなっていう、
その爆発はどっからできてるのよみたいな、
確かに
冷静なツッコミが入るっていうね、
だからあの爆発はエフェクト違って実際に爆発してるってことなんだもんね、
面白いですよね、あれ
その爆発でドカンでみんな飛んでったりとか、
そうだな
確かに、でなんかあの青のイケメン出るじゃないですか、あのあたりが クールでライバル視しててって感じが、はい、もうそれも戦隊ものっぽいじゃないですか、なんかあのあたりも見事ルールにのっとってるって感じがして面白いですね、
戦隊ものをねそんなにその実写を僕はそんなに撮ってないので、戦隊もの撮ってない僕でもなんとなく分かる戦隊知識で、これだけやってくれてその、まあ、大喜利の面白さかな、ね、結構
だ巨大ロボットが洞窟に引っかかるとか
まあそうだよなってい
うところとか、いいですよね、だから
あとみんなの、力が意思を一つにすれば心を一つにすれば必殺は使えるみたいな、
あれ
その理屈思ってたけど何なのみたいなのが、
何なのって思うけど、
それでねみんな仲良くなったりとかしたりとか、
いいですよねあれ、
あこれはおもろいですね、
俺あれだから要は最終的に価値観が決まってるから見ててなんか面白いんだろうなって、だから戦隊ものっても絶対価値が確定してるじゃないですか、
はいはいはい、
だからこそ別にあの中で絶対負けるとかなんかちょっとピンチになっても絶対最終的には勝つし、だから見ててもそのギャグが笑えるんだな、
なるほど、
安心できるところがある、
多分
僕はちょっと エロゲーとかエロ同人とか、うん、ASMR とかを聞きすぎて、戦隊ヒーロー価値格じゃないっていうことを結構知ってるので、おーおー
おー、負けることがあるってことですね、はい、そっちの世界では、
はい、悪の女幹部に悪落ちさせられるとか、は
あ
は
あ
はい、
ありますね、
はい、そういうのを僕は結構
わかります、俺
これ聞いてる人全員知らねえよって考えると思います、はい、
でも戦隊ピンクの悪落ちみたいなことですよ、
あ、まあそうですよね、
ピンクの悪落ちの作品は結構あります
から、多いですもんね、
いわゆるヒロピンっていうやつですか、ヒロインがピンチになる、
ああ、そうですね、
はい、アリソフトのエスカレイヤーとかですか、
はいはい、
誰が分かるんだろうこの回は
エスカレイヤーは別にありでしょ、
ある
分かる分からないの話じゃない、ありなしじゃないんですよ、
でもそのいわゆる最新のそういう事情では、はい、いわゆる男性のいわゆる戦隊もののレッドでも負けることがあるって話です、
はい、
まあ、そうです、そういえば言われてみれば確かにそうか、
はい、悪の女幹部の人に屈服させられるんだけど、最終的にはレッドも逆転してただのラブラブなカップになるみたいな、はい、
一箇所だけ攻められるやつとか、
あります、はい、以上です。そうですね、話がそれすぎてしまいました。はい、戦隊レッドに世界で冒険者になるでございました。続きまして、空色ユーティリティ。
おー、
はい、今期もまさか続いたゴルフアニメ。
まさか
の。そう、多いトンボがね、割とこう熱文字の間で熱かったじゃないですか。
はい、バーディーウィングも。
そう、バーディーウィングじゃ
ない。あった。
女子ゴルフ、ちょっと最近多くない
そうなんですよね。
なぜっていう。
でしかもどれも結構我々の界隈では話題になるっていう、
刺さりますね、
はい、
もうこれ知らなかったんですけど、3年前の大晦日に1話だけ作られた短編アニメが
ある、俺も調べて、うわっあったっていうのを思い出しました、これなんか YouTube とかも確か公開されてた
されてたみたいですよね、
それ見てなんだこれって思ったのを、その情報を見て思い出しましたわ、
いや僕見たんでしょうけど覚えてなくてですね、
そう絶対多分そうなんですよ、見てはいるんで、
ただこのアニメ、あ、僕の好きなとこ言っていいですか、
はい、
僕このアニメの女の子の顔が好きなんです、
顔でシンプル顔属性とか
そう
キャラクターとかじゃなくて顔、
内容の前にまず別にめちゃくちゃ顔ファンで、
はい、
でこのアニメの監督さんが斉藤健吾監督って方で、はい、経歴を調べたらこのインフィニットストラトスの2期とか、
はいはいはい、
アイドルマスターの劇場版、
はい、
輝きの向こう側への、
はい、
もう手掛けられていたってことで納得なんですよ、はい、僕の好きな顔の輪郭と僕の好きな口の描き方なんですよ、
はいはいはい、
この描き方がめちゃくちゃ僕の萌えの絵のツボで、
ね、
それが激しく動いてるし可愛いしでもうたまらんと、しかもミニスカートだしね、みんなでゴルフするじゃないですか、
うん、
いやもう本当尊いです、ありがとう。
いいですよね、確かに。なんか主人公がなんかこう才能があって、うん、こう周りが、うん、なんか才能はみたいに気づくパターンじゃなくて、実は本当に初心者でみたいな。
多いトンボで僕ら競技アニメ、あ、競技ゴルフみたいじゃ
ない。そう。そうなんですよ。ちゃんとなんか一歩ずつ進んでいく感じもやっぱいいんですよね。
だから主人公がド素人で普通に下手なんですよ。ゴルフ回ると。だけど面白い。
面白いですよね。確かにこれ。
やっぱ女子の部活ものは本当に面白いですね。これね。
なんかあと周りの人間の優しさがもうすっご
い、いやーそうですね、
優しい世界だなって思って見てる、
やっぱ先輩の、女子ゴルファーの2人がいて、うん、でおじさんたち3人グループも優しいし、魔王みたいな、
おじさんのね、
あのおじさんよ、
おじさんたちもね、でゴルフゴルフのゴルフクラブを売っているところのなんかおじさんたちも割と悪ノリが過ぎてですね、結構面白かったりとかして、なんかこの辺りすごく幸せな世界ですね、確かにね、
すごくまあユリっぽさも感じるし、
感じますね、ユリの波動は感じますね、
ユリでしょこれ
ユリでしょ
サイド B 的にはもうユリ確定
で、いや僕はまだほのかなユリの波動かなと思ったんですけど、いや
これは確定でしょ、いや思いっきりイチャイチャしてるじゃないですか、
いやまあそうなんだよな、めちゃくちゃイチャ、
ちなみにこれテレビアニメだと、あ、これヨースターって
はい、
ゲーム会社がアニメ会社作ってるんですけど、
ヨースターピクチャー、
はい、はい、テレビで見ると CM が全部ブルアカなんで、
はい、
またブルアカなのみたいな、ずーっとブルアカ見せられる感じです
今のもう本当コミケはもうブルアカだらけでしたからね、
いや多いっすよね、
マジでブルアカと学マスだらけでした、
あ、そうか。幕末も去年ね、リリースされてヒットしましたしね。
こう、あの、コミケの同人誌のサークルでしたけども、
はいはい、
やっぱヨースターすごいですね。
ヨースターの勢いがここにも出てるんじゃないですか、トライアルユーティリティにも。
いや、そのデザインのね、その予算も、そうそう、ヨースターのキャラクターはみんなやっぱり、
かわいいですもんね。
やっぱり見た目がいいですからね。
そうそうそう。なんかね、ツボをちゃんとついてるんですよ。
うん、
デザインが、
はい、
かわいさのツボをついているあたりが、やっぱそのあたりも反映されてるのかなと僕は思いました。
はい。
はい、
というわけでスライオロユーティリティでございました。続きまして日本へようこそエルフさん。
おお、
はい、
異世界転移物って言って
みたいね。なんか不思議な感じですよね。なんかタイトル見聞いた時に、なんか魔族からエルフがやってくるのかなと思ったら、
そう思いました。
あ、違うっぽいみたいな、うん、
まず自分が行くっていう、うん、まず自分がファン、ね、寝てる間に
夢の中でみたいな、うん、そしたらこっちに来るエルフがみたいな、うん、
あの1話がですね、要はエルフさんが現代日本に来ていろいろこう新鮮に感じるわけですよ、
はい、
結構その回が進むと、あのアイスクリームとか猫とかに反応するあたりが、僕あの昔の映画でローマの休日っていう映画があって、
だいぶ、
はい、
いやもうローマの休日感めちゃくちゃあるなと思って、
ジェラート
みた
いな、世間知らずなお姫様がみたいな、お姫様が
なんか庶民の一つ一つに対して過激な反応、おーっていうすごい大げさな反応するあたり、なんかあれを、あの楽しさをすごく感じました、僕は現代編は。
確かに、まあ、単純にあとあの能力羨ましい、マジで羨ましいですよ。
ちょっとね、エルフさんは痩せられない要素もちょっとあるのかもしれない。
ありますか。
いや、それで行ったり来たりってこと、
そう、それでアイスを食べすぎて、
ああ
アイス食べすぎちゃったら
重量加減でいけないみたいな。
ていうか、あの主人公ちょっとやりちんすぎないですか。
やりちんって言った。
だって下着なんか一緒に買いに行くんですよ。
はいはいはい。
下着一緒に買いに行けるのはもうやりちんなんですよ。
もうチャラ男なんですよ。あれ
は。いやでも、
チャラ男ですよ。
いやでも最初ね、だってその女子下着売り場に行って、前からちょっとね、みたいな感じに見られてたよ。
うん、いやもうマジで、あれ絶対エスカレーターで後ろからケツ触れるタイプの男ですよ、ああいう。
何を言ってんだ
ろう。そういう AV 知らないんでよくわかんないですけど。
なんかたまに見るじゃないですか、カップルとかで。
ああ
のエスカレーターで上下にいて、男の方がずっとなんかケツ周辺触ってんな、みたいな。
いる？
いますいます。
へぇ。
なんかあれの感じをちょっと感じました、僕この男に。
若干ヘイト溜まってます。
ヘイト溜まってる。
なんかそうなのか。
大丈夫ですか。
羨ましいわって思って、この常に明晰夢、なんかめちゃくちゃリアルな明晰夢を見れるみたいな。
羨ましいってことね。
めっちゃ羨ましいです。
ひがみじゃん。
で僕メモにその能力マジ羨ましいって書いてます。
でもまだ恋人じゃないですよね、この関係はね。
ではない
ですね。まあ、でも、
はい、もう、まあ、時間の問題だと思いますけど。
でもだから自分の夢の中に出てきたっていうことは、もう自分が作り出した、だから多分理想みたいなことなんでもあるでしょうしね。どうなるのか分からないですけど、
ことだと思って。普通に次元がつながってるんじゃないですか、夢を。
っていうことなんか、
そう、僕もなんか平行世界というか、そういう感じかな。
ああ、そうかそうか。
で、そこに単純に、だから寝たときはいける。
そうか、
っていう能力なのかなって思ったんですけど。
そういうことか。
はい。
ね、日本へようこそエルフさんでございました。そして最後、花は咲く修羅のごとく。
はい、僕はね、響けユーフォニアムが好きで、
はい、
あ、熱文字 の特集時も、
はい、
あの 出たぐらいなんですけども、
はい、
そんなユーフォニアム好きな人が食べたい料理がフルコースで出てきたんです
よ。お
お。
僕UFO ロスだったんですけども、3ヶ月で解消しました。
早かった。
UFO って再放送やっていて、
はいはい
はい、割とあそこでもう一回噛み締めながら僕はロスで泣いてたんですけど、
そうですね、NHK のあの時間帯、もう黒沢智代アワー
みたいな、
あのスキップとローファーが
そうそうそう、スキローが入ってるんですよ、あの彼女主演で固まったんですけども、はい、なんかあの辺りがね、そう。で、UFO っぽさを感じて、まあもちろん原作者が同じっていうこともありつつですね。
はい、
で、あの、おとなしい主人公の女の子が、まあ朗読が好きで、
はい、
子供たちに朗読させていたと。で、そこには才能があるということで、まああの、先輩が見初めて一緒の高校で、いわゆる N コンってこう、ナレーターとか、
はい、
朗読の
放送部の
コンテストに出るって話なんですけども、はい、これもね、ユリでしょ。
ユリですね。
これもユリ確定で、
はいはいはい。
これ本当間違いないんで、これ状況証拠揃ってるんで。
探偵の目数にが。
先輩が泊まりに行ってるんですよ。
いやそうなんだよ。
あの主人公に何も起こらないわけないじゃんこれっていうね。
しかもちょっとボーイッシュなというか、
そうですね
活発なというか、
ね、活発で割とぶっきらぼうなんだけどもみたいな男っぽい、
う
ん、
でもそっちは本当に攻めの方ですかねっていうのをちょっと感じますけどね。
なるほど、
そういうふうに限ってですよね。
むしろ夜では逆になる
みたいな、だからちょっと弱い部分出てくるんじゃないのみたいな感じもちょっとしますけど、
なんだこの2人の時間って。
その後にあの同級生も結構癖が強くて、で割と気の強い女の子出てくるんですよ。当たりが主人公に対して当たりが強
い。アナウンス部門っていうかアナウンスの子ですね。
あの部活はやっぱ好きじゃなくて自分の得意なものをやるべきだっていう全く違う主張してくる女の子がいるんですけども、絶対出れるなと思ってて、もう間違いでやっぱり
これはもう僕
やっぱ友達じゃん、
うん、
でもこれユリじゃんみたいな。またユリじゃん、
ユリちゃんと、
なんだこのユリはみたいな感じで、結構青春部活ものとユリが結構僕の中でいい感じでブレンドされている。うん、
これだってこれ一話見てこれ絶対カーズさん好きだなって思って
たんで。バレてますね。
これはまあでもいいんですよね、このなんか頑張る女の子みたいな、
それ
この前を向いて頑張ろうな気持ちになるというか、またオープニングのししゃももいいんだよな。
はい、いいですねオープニングね。
なんかこう頑張る女の子に対してのあのやっぱししゃもってもうセットになるとすごい相乗効果
になる。なるほど、
最高。
わかります。
やっぱり UFO 好きな人、やっぱりこのアニメ好きな、
キラキラした青春部活ものたまらないですね。
僕はね、朗読っていうところが僕ね好きな漫画で、花もて語れっていう漫画があるんですけど、それも朗読をテーマにした漫画なんですよね。だからそれはあの社会人の、出てくる登場人物のキャラクターだったんで、だからそれ読んでた時にこれアニメに朗読ってアニメにするのすげえ難しいだろうなとか、そう朗読読んでる時のこれだけそのだからその風景が見えるとか、
はいはい、
読んでる人の感情がこう現れるみたいなのを描くのって相当むずいだろうなとか思ったんですけど、これはすごいですね。そこの描き方も
やりきってますね。
その息を聞き迫るような思いとか、はいはい、そういう部分もあそこの演出にすごく出てる感じがして、
やっぱプロの声優さんがやっぱガチでやってる感じしますね。そこはね、
だからこれ相当大変だと思います、アフレコも。だちょっと休んだら、ね、演技というか声の演技で説得力を出さないといけないから、うん、これに選ばれるってすごいことだけど、すごくプレッシャーもねあるとは思うんですけど、そうですね、でもそれをすごくやりきってるっていうのはね、やっぱこのアニメのなんかすごさというか凄みは感じますね。
例えばこれ結構声質だけで上下の勝負が決まる感じなんですけど、なんかちょっと下手に演じるって逆に難しいと思っていて、なんかそのあたりの塩梅をねすげえ演じきってるのもすごいんで、確かにハードルは高すぎますよね、声優さんにとってはね。
そうですよね。それこそね、落語もね、結構落語をやるやっぱりハードルとかそれもねすごく高かったじゃないですか。それと同じで同じような感じが僕はねちょっとするんです。
なるほど。
だからもうすごくプロの仕事を見せてもらってるなっていう感じが見ながら思います。
なるほどね。
はい、花は後ろのごとくでございました、
はい、
というわけで、以上12個、駆け足ですがすごくちゃんと喋った感じはします
ね。最後綺麗に割れてよかったです。あ、
そうですね。
はい、
なかなか、
最後花城でよかったです。
はい、悪役令嬢天聖おじさん、アメクタカウド推理カルテ、 S ランクモンスターのベヒーモスだけど猫と間違われて姫のペットとして暮らしてます。沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる。君のことが大大大大大好きな100人の彼女2期、クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。今回一緒に好きな人がいます。全集戦隊レッド異世界で冒険者になる、空色ユーティリティ、日本へようこそエルフさん、花を咲く修羅のごとく、以上12作品でございました。でも今期あれですよ、だから前期からのなんか2期連続2クールがなんか多いんですよね。それこそね、あの A パートというか先に言ってたあの青の箱
青の箱
ですし、
てか天神さんもそうです
ね。そうです、天神さんも、まあ、そうです、天神さんちの
第2クール入ってますね。
そうなんですよ、だからね分割2クールが割と多い、
そう
あのイメージだったんですけど、まあ分割2クールももちろんあるんだけど、連続で2クールでやるっていう、しかも年をまたいでみたいなので、うん、
でもこれあの冬アニメってもともと本数少ないじゃないですか、
うん、
もうこれね ちらっと理由の話を聞いたんで、業界の方から。
ほう、
はい。よく僕らって、中国に旧正月があるから、はい、そこを避けてるっていう理由もあるんですけども。
はいはい、俺なんかそのイメージありました
。2月。
はい。
まあ、単純に、プロデューサーさんたちは、正月早々働きたくないんですよ。
はあ、
だからなるべく力の入ってる作品は大体春じゃないですか。春、冬アニメの新番組のプロモーションってもう大晦日とか正月からなっちゃうから、
確かに確かに、
やっぱそれはやっぱね、働き方改革的にもねっていう、
なるほど、
で本数が少ないという話をちらっと聞いて、
なるほどなるほど、
ってするといわゆる番宣の必要がない連続ツークールものが多いのもうなずけるな
と。ああ、なるほど。
要は新作アニメ見てって言わなくても見てくれるじゃないですか。
はいはいはい。
続いていれば、秋から。だと思うんですよ。
そうか、中の人が働くのはその始まるちょっと前とかだから、年末年始にかかってくるから、
そこは避けたいっていう。
はあ、なるほど。
もちろんそこにその旧正月とかいろんな要素もあり、重なった結果、やっぱ本数は冬アニメは少ないし、連続ツークールもの続きもあるよっていう話も。
なるほど。だから連続ツークールが多いというよりは、その秋アニメから冬アニメにかかるツークールが多いのではないかっていう感じですね。
まあ、僕のこれ仮説が半分入ってるんで、どこまで正しいかどうかは話半分と言いますか。
はいはいはい。
まあ、酒のね、なんか魚代わりちょっと聞いて
みたいな感じ。なるほどね。
だと思います、はい。
まあ、もしかしたら業界的には暗黙のみたいな感じかもしれないですし ね、
ね、
なんかいや、みんな分かってたけどみたいな。
うん、
なるほどね。
まあ、逆にだからこそ冬アニメから面白い作品が飛び道具的に出てくることも
ありますから ね、
ね、
はい、
もうこのスパの最初も確かね、冬だったと思うんですけど、
け
なんかね、急にポンと面白いやつがなんか入ってくるのも冬アニメなんで、
そうそうそうそう
そう、なんかそういう意味でも結構アニメファンは注目したいクールではあるんですよね、
うん、はい、こういうなんかちょっと業界の話も我々します。まあ、サイドビー的には以上ということで、何かお知らせございましたら。
あ、僕はいつも通り、まあ、カズ SP というサイトやってますんで、ぜひカズ SP よろしくお願いします。
はい、
です、
はい、僕もね、なんかたまにちょこちょこ、声優さんのなんかニコ生とか、ニコニコチャンネルプラスっていうところでね、やってる声優さんの番組のなんか作家とかちょこちょこやってたりするので、もしよろしければ、はい、見ていただければと思います。たまに宣伝しますんで、よろしくお願いします。
僕はそうですね、多分松崎さんにも関係あるんですけど、
はい、
2月の21日金曜ですかね、
はい、
に、角打ちっていうイベントやってまして、
はい、
それからは、もう一人先輩で日本酒っていうコンビがいるんですけど、先輩の日本酒の北井さんが選んだ日本酒3種類と、それに合わせて僕がおつまみ3種類を考えるっていうイベントがありまして、
ほうほう、
でそれにゲストとして今回松崎さんに来ていただいて、
はい、 お酒大好きなので、
はい、そうなんです、
ドミニケーションをバンバンやろうぜっていう珍しい、
なかなかこう珍しいタイプの、
はい、まあ、40ですから僕も。
で、松崎さんに来てもらって、ちょっと日本酒に対して新たな扉を開いてもらおうかなっていう、
は
い、
なるほどね、そうだからお客さんもだから飲める、
そうですよね、もちろん同じ料理を、お客さんも飲んで食べてもらって、お酒も飲んでもらって、まあ、これがこういうペアリングがいいんですよっていう話をしたりとか、あと、まあ、今日できなかった濃い話とかも松崎さん来るんでできるかな。
それ詳しい情報は X を見
られるんですか？はい、X に情報出てます。で、予約も X の方からできますので。
なるほど。
チケットですね、サイトから。
そうです、チケットから購入できますので、ぜひ、ね、調べていただければと思います。
はい。会場新宿ですかね。
はい。新宿のカフェコマド、ちょっと新宿3丁目ですかね、多分近い。
はい。
やりますので、よろしければ。途中参加とかも OK なんで。
本当だから我々のちゃんと喋る僕のトークパート30分くらい
です。本当そうです。要は飲み会です。
本当ね、
軽くなんかちょっと話する全体に向けて話するだけで、基本的には飲み会です。
へー、
なんで要はそのライブタイトルも格打ちってなってるんです
よ、ね。本当格打ちのねお店みたいな感じで。
なんか好きな時に来て好きな時に帰ってもらってって大丈夫なんで。
大丈夫
なんで、ね。楽なイベントなんで。
はい。
っていうのでよろしければ。来てください。
はい、
はい、
というわけで、途中からちょっと声のトーンをちょっと抑え気味やりましたが、逆にこっちの方が聞きやすいぞとか普段お前ら聞きにくいぞとかもありましたら、ぜひね、感想をね、ハッシュタグ熱文字、アルファベットで熱文字で、 ポストとかしていただけるとありがたいです、はい、もし感想などございましたら、熱文字 @gmail.com まで、ぜひお寄せください。というわけで、また3ヶ月後になりますか。
そうですね、
はい、というわけでまたお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。